最終週でございます。
はい
はい、
はい、
そして最終週は恒例のエコクイズでございます
ですね。
はい、
はい、
はい
その下からのやつは
斉藤さんリスペクトです。
あ、すいませんありがとうございます。では
なんで固まっているんですか、出崎さん。
はい
そんなにやってて気持ちいいもんでもないと思う
そうですねじゃあ
はい、
いきますか。
はい、
何この感じ何なのこの感じ、
ふわっと。
はい、まあ、あの人数も3人なので、
はい、
のらりくらりと、
はい、
やっていこうかな、
は
い、ということ
で。あ、一つ言っとくけど、
はい、
今週は、
はい、
罰ゲームジャガーさん禁止な
先手を打ちましたね。
もういい加減ね、
そ
ろそろジャガーさんが卒業しよう。
もう俺たちももうジャガーさんとね、決別する時だった
そろそろ、
うん、
参加の比重としては経験済み2人と
確かに
まだ経験してない1人が
はい
はい、
はい、
分かりました。それはじゃあ肝に銘じていきましょうか、
はい、そうですね、
はい、では早速1人目の出題者は、
はい、
出崎さんでございます。
はい
はいはいはい
今日ははいが言いたいんですか落ち着いてください
さあではよろしいでしょうか。
はい、
夏ですね。
夏ですね。
夏ですね。ほんと夏が来たということでね、私の大好きな真夏の恐怖映画館のコーナーをですね、2週目にはですね、ね、2コーナーぶち抜きでねやらせていただいたりとかね、
はい、
したんですよ、夏なんでね。
そうですね。
なんでいなかったの？
え、ちょっといろいろあって
バカ
まあ、ちょっといろいろあって
そんなこんなんでね、
はい、
まあ、夏といえば、
はい、
まあ、昔も今もですけど、そういうね、うん、ホラー特集みたいなのとかね、
はい、
あったりするじゃないですか。
ありますね。
で昔は特にね、うん、なんかよくやってたじゃないですか、うん、あなたの知らない世界とか。
やってたやってたやってた、
ね、よ。それでさらによくあったのが心霊写真特集です、ね、
あ、やったやってた。
寝れなくなるのに見ちゃうんですよね。
見ちゃう。で、あの絶対スタジオで何かが起こるんです
よね。そうそうそうそう懐かしいな。よかった、いい時代だった。
確かに。で、
あ、問題ね、
問題
ね
問題、今日本題本題。
そのね、心霊写真特集みたいなので、
はい、
まあ、よくあるパターンなんですけど、
うん、
ここに顔がありますって言ってね、
はいはい、
こう丸がついてね、
はいはい、
だけど人間っていうのは3つの点があれば、逆三角形に3つの点があれば、
うん、
それを顔として認識してしまうっていうのがあるんですよ、うん、だからこれシミじゃないのっていうようなものとかもよくあったでしょ、昔の心霊写真には、はい、でも今顔と言われれば顔みたいな、
うん、
この3つの点を顔として認識してしまう現象のことを何と言うでしょう。
あ、
なんか聞いたことが、
なんか聞いてるような気がする、
はい、そういう状態になるってことはどういうことなの、はい、これ名前がついてるんですね、実は。
へ、そうなんだ。
なんかあった。
ではいきますよ、
はい、
1番シミュクラ現象。
ああ、はいはいはい。
え、シミュクラ現象
ミュはい。
2番、
はい、
サイガルニク効果。
サイガルニク効果わかんないよ。
3番カリギュラ効果。
カリギュラ効果。
さあこの3つのうち、どれでしょう。
なんかもう速攻で早口言葉に使いたい
確かに3
つ並んだ、
はい、シミクラ現象、ザイガルニク効果、カリギュラ効果。
決めた
決めた
決めた。
では参ります。
はい、
1番シミュクラ現象だと思う方。
はい、
斉藤君。
はい、
では2番ザイガルニク効果だと思う方。
うん、
いない。
おう、
3番カリギュラ効果だと思う方。
はい、
はいはいはいはい、はい、ということは2番だったら私1点ですね。
そうですね。
正解は、
はい、
2番と言いたいところなんですが、
いい
1番です。
やだな、怖いな、やだな、怖いな、やだな、怖いな、
聞いたことあるぞ、聞いたことあるぞ、
怖いな、怖いな、怖いな、
どどどどどどどど、今年の夏もやってるんですよね。
やってますね。はい、
その清水倉高原現象が、はい、その3つの点を顔として認識してしまうという現象。それでも知ってました？
なんか聞いたことがあるっていうぐらいの、はい、ふんわりしたので、うん、自分を信じてみました。
なるほど。
でちなみに2番のツァイガルニク効果というのは、お、未完のものやうまくいかなかったもの、まず失敗とか、うんうん、そういうことの方が成功体験よりも人の記憶に残りやすいっていう効果のことを言います。これはなかなかね、あまり知らない人が多いでしょうね。
初めて聞きました。
で3番カリギュラ効果、はい、これ結構有名で、うん、禁止されるとやりたくなる効果。
あ、
押すなよ押すなよ絶対押すなよ絶対押すなよっていう、
あれか、あれ
3回目でドボンってやつですね。
そうそうそう
そう、へえ、そういうあれなんですね。
はい、
なるほど。
続いては、
はい、
お、
よし、
お伺いいたします。じゃあいきますよ。
はい、
はい、さあ皆さん7月ですね。
うん、
7月にはいろんなイベントがありますね。
はい、うん、7月だよね。うん、7月だね。
7月、うん、7月。はい、七夕でしょ、
はいはいはい、
海の日でしょ、
はい、
学生さんは夏休みも始まりますね。
始まりますね。
遠い昔のことだな。
そうそうそう、あとはね、あの期末テストとか忌まわしいものとかもありましたけれども、
うん、
そんな中7月19日が何の日だかご存知ですか？そう、私の誕生日です。おめでとう、私。はい、誰も拍手してくれないよ。はい、
ちゃんと
気持ちは、そう、はい、
もう大台に乗ったらみんな同じだから。
今年31歳になります。
言っちゃった、言っちゃった。
大台に乗っちゃったらもうみんな同じだから。
確かにね、30過ぎたらみんな一緒。はい、ということでですね、7月19日は私、桜が編み込み、言えなくなっちゃった、もうダメだ。
編み込みの、
誕生日ですが、
はい
はい、皆さん誕生会や誕生石いろいろありますね。
ありますね。
はい、実は365日じゃなくて366日ですね、うん、それぞれの日にも誕生花というものはあります。
花ね、う
ん、はい、そんな7月19日の誕生花いろいろあるんですけども、
はい、
ですね、まあ、あのメジャーなところでいくと鳥かぶと、
わお、なるほどなるほど、
はい、あとガマ、
ガマ、
ガマ、いまいち可愛くないですね。
はい、はい、
そんな中一つ可愛いのがありました、
はい、
それは黄色いユリです。黄色いユリ、ユリ、ただのユリじゃなくて色してあり、黄色いユリの花が7月19日の誕生花なんだそうですが、
ほうほうほう、
次のうち黄色いユリの花言葉ではないものはどれでしょうか？
ほう、
黄色いユリの花言葉ではないものはどれでしょうか？いきますよ、
はい、
ほう、うん、1番陽気、あの太陽のように、気分の気ですね、はい、陽気。2番、
陽気、元気、陽気、いわきとか、
なんかすごい懐かしい議員さんの名前出てきたけど、それちょっと違う。
いや、ちょっとこれ危ない危ないネタなんですよ。やめとこ、
やめとこ、やめとこ、
まだ、
はい、2番
時期的に、
はい、2番、偽り、
偽りね、
偽り、3番、
うん、
無邪気、
無邪気ね。
はい、ということで陽気、偽り、無邪気のうち、
はい、
黄色いユリの花言葉ではないものはどれでしょうか？
あ、
自然な感じのね、
ないものないものね、ないものね、
ないもの、
だから桜木さんに当てはまらないものってことだよね、つまりね。
あ、まあそういうことになるのかな。
うん、そうだね、
そういうことになるのかな。
オッケーオッケー、
はい、よろしいですか、決めました。
はい、
いきますよ。じゃあ1番陽気だと思う方の、いない、
いない。
2番偽りだと思う方、
はい、おっと、
おっと、斉藤さん、
斉藤さん、
偽り、
うん、なんか、うん、罠っぽい気もするけども。
なるほど、うん、3番無邪気、
はい、
さきさん、
はい、
ということは、もし1番だったら、
そうですね、
私の点数になるということですね、
はい、まあでも 2番の偽りはだってさ、桜木さんといえば偽りじゃん。
ちょっと待って待って待って、うん、私のイメージ どんな感じなの？
無邪気、無邪気、無邪気さはないよな。
ひどい、そんなことないよ。そんなことないよ、いつも天真爛漫に生きてるよ。そうだよ。はい、じゃあ、はい、答えを言いますよ、
はい、はい、お願いします。
答えは、
うん、
言って言いたいんだけど、
うん、
答えは3番無邪気です、ね。
笑い方
むせないでください。ガチむせっすか。
むせる、むせるぐらい俺の予想がドキシャだったね。
そうということでですね、はい、3番の無邪気は、はいはいはい、黄色いユリではなく、はい、白いユリの花言葉でございました。
なんか陽気と無邪気ってこう共通しているようだから、
うん、
そうね、なんだけど違うんだそうです、うん。ちなみになんか国によってもちょっと花言葉って違ってたりするらしくって、この国ではこの意味もあるけど別に他の国ではそうでもないとかね、いろいろあるそうですよ。
まあ偽りの人だってことだよね。
いやでも陽気に偽るってすごい人
だな。
逆に無邪気だよ。
ひどいね。無邪気さがないんだよ。
ちょっと待って、
裏しかないんだよ。だから
ひどい話だよ。
でも正解がそうなっちゃってる。
飾らない日とかいろいろあるらしいですよ。
なんかじゃあそれ言えばいいじゃん。
でもなんかそれだとなんかちょっとなんかいまいちこう問題っぽくないなって。
さあ次行こうか。
あ、待って、今のところの点数は、
そうね、はい、
は斉藤さんが
斉藤が1ポイント、
はい、
で、ゆさきさんが
1、
私はっぽくないこれ。
おお、
次当てないとやばいやつじゃないですか。
来た、
はい、ということで最後の問題、
はい、3問目は斉藤からいきます。
はい、
よろしく、はい、
夏ですね。
夏ですね。
ですね。
まあちょっとですね、まあ夏前だと心配されてることがちょっとありましたね、最近。もしかすると歴史的に水が足りなくなるかも。まあでもなんかちょっとね、ここ数日今度は雨が降りすぎてやばいみたいな感じになってきたので、
まあね、比較的リアルタイムの話だからね、今の時間軸としてね
っていう時期に撮ってます。
はい、はい、
というわけでなんかもうね、梅雨だなんだっていう感じがなくなって、
うんうん、
若干熱帯の気候になりつつあるのかななんて、
うん、
はい、感じもしますけれども、
はい、
まあお水を貯めるためにね、
うん、
関東にもいろんなところにダムがあったり、
はい、
湖があったりしますね。
しますね。
日本一でかい湖といえば、
はい、
ご存知、琵琶湖でございますね。
うん、
はい、
そうですね。
まあ他にもいろいろと有名な湖はありますけど、やっぱでかさはね、
うん、琵琶湖、海みたいだもんね。
はい、じゃあ琵琶湖の水ってどんぐらいあるんでしょうね。
琵琶湖の水、東京ドーム何個分ってい う話、
まあ、いやいやいや。まあね、そういう体積とか数値で言うのも、はい、まあちょっと味気ないので、
は
あ、では次のうち琵琶湖にある水で賄えるのはどれでしょうという問題です。1番、はい、東京都の1年間の生活用水。
東京都の
1年間、東京都です。2番、関東の1年間の生活用水。
ほう
ほうほう、
はい、
3番、日本の1年間の生活用水。1番東京、2番関東、3番日本。
やばい、これ当てないといけないんだよね私、
はい、
これは難しいな。
難しい。
さあ、あの大きな湖の水でどれが賄えるんでしょうか。
なあ、うん、うん、
まあ一番正しいものですね、この中で。
うん、
うん、
だ、
分かんないよ。
としたら、どうしたらいいのかな。俺から言った方がいいのかな。
そうしましょうか。
ん？
ん？それとも桜木さんから行きます？
で桜木さんから行く方がいいのか。
うん、
うん、最下位の、
最下位の、
今のところ最下位の、
今のところ最下位の。分かんない、これどっちだろう。1か2かなって思うんだけど。
ほうほうほうほう、
2。
2、お桜木さん、桜木さん2番の関東の1年間の生活用水。
関東は広いかな。
関東も広いですよ。
はい、わかりました。
手先さんは、
じゃあ俺は3番の、
おお、
日本全土を賄えると。このなさそうな感じね、
うん、
このなさそうな感じを選びたいと思います。
なるほど。
お二人よろしいですか。
はい、はい、
では発表したいと思います。
はい、
はい、
正解は、
はい、
3番、日本の1年間の生活用水が賄えるぞ。
よっしゃ
ー、やばい、
きたきたきた。
まあちょっと解説させていただきますと、日本の1年間に使用される生活用水、この中で生活用水というのは、まあ、家庭で使用される家庭用水と、
はい、
オフィス、ホテル、飲食店等で使用される都市活動用水、
うん、
これが日本全体で1年でおよそ160億立方メートル、
160億立方メートル、
はい、一方琵琶湖の貯水量は275億立方メートルらしいので、琵琶湖の3分の2で日本全体が賄えてしまうという。
まあでもその生活用水というか、そのなんていうの、ダムとかそういうものとして使ってないわけだよね。
そうなの。
まあ確かに、
はい、
やばくなったらもう琵琶湖から持ってくればいいじゃん。
はい。まあ、あの届ける、水をそこまでどうやって届けるのかっていう問題はあるんですけどね。
ホ
ース、琵琶湖のデカさを感じていただけたのではないかと思います。
はい、
はい、はい。というわけで結果は
やばい、
イエーイ、俺2点、
出崎さん2ポイント、斉藤1ポイント、桜木さん0ポイントということで、
やった。
ちょっとあの風邪をひいてるので、俺起きるぼろこり、
大丈夫大丈夫、
起きるぼろこりシュッシュッシュ、
もう
ジャガーさんはダメなんでしょ。
ジャガーさんはダメなんで、
ジャガーさん
なしなんで、ごめんね、しょうがない、しょうがない、やっぱり、
はい、
やっぱり、
うん、
俺は、
はい、
今月
ギャラ予感してきて、
サダコバーサスカルトを紹介したんで、やっぱこれはね、やってもらおうかな。
私サダコもカヤコも見たことないよ。
じゃあ、
はい、
カヤコで。
カヤコわかんないって。だから
またどっちかっていうと喉に負担がかかる方。
言ってんじゃん。
かやこ、かやことして、いや、もう、じ、もう、もういいよ、もうイメージ、イメージ、いなく、イメージでいい、もう、自らが思うかやこでになって、はい、言ってもらいましょう、うん、何を言ってもらいましょうかね。
どれにしますか。
そっち
じゃあ、琵琶湖、
琵琶湖にしますか。
うん、
はい。
もう、かやこだと。
かやこってさ、なんか、あーみたいな言ってるやつ。
はいはいはいはい、
あっちかやこで合ってる、
あっちかやこで合ってる、
あのちっちゃいスタンドみたいなとしおくんがついてるやつです。
そうそう、
あれとしおくんって言うんだ。
としおくんって言うんですよ。
としおくんって言うんだ。
はいはい、まあ、正式名称を言うと佐伯かやこさんですけどね。
知らないよ。
自慢で。
まあそこまでちょっとね、理解してる方がさ、やっぱ役作りにも
さ、まあ
ね、
役作りも何もさ、名前が分かっただけじゃ何も分からないよ。何も分からないよ。
じゃあ、
はい、
ご準備よろしいですか。
はい、
じゃあカウントダウンしてあげてください、斉藤さん。
では桜木海子さん、
おお、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
ご準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは参ります。3、2、1、
あー、琵琶湖にあるミスで
声張って、
琵琶湖にあるミスで日本の一年間の生活をす、もかなえる、
ってんの、まだ引きずってんの、私の心の傷をえぐらないで。なんか自分で言いながら、なんか私どっちかっていうと脳みたいだなって思ってた。脳とかなんかそう、戻ってきてね、呪い解けて、あ、進めてください。
出先さんの顔が真っ白に。あ、進めましょうか。
はい、
あった、あった、やばいやばい、ネタバレネタバレ、みんな楽しみにしてると思うから、まだ見てない人はね、本当に。何の話だっけこれ、
え、
なんだっけこれ、エンディングか、
うん、エンディングだし、この番組エコの話だから猫の話じゃないからね。
うまいね、やるね、
山田君1枚
持っとるやん。
おー、進めてください。
ただ恥かいただけじゃないな。
辛いわ、心が痛いわ。
ただ傷つくだけで分からない。桜木さん、
頼んでもただだけ。
というわけで、はい、4週にわたってお送りしてきました4月回ですけどもね、
時空も歪みましたね。
いろいろいろいろありましたね、はい、今回は真夏の恐怖、真夏の恐怖から来て、うん、香りの鬼は香りの鬼だと
思う。なんだろうこの超噴火。
なかなかないよね。なかな
か
こういう番組ないよね。
せめて交互にしろよ。そうそうそう。
まあまあちょっと面白かったんではないかと、はいはいはい、一周で皆さん聞き比べて楽しんでいただければと思いますけれども、はい、何かお二人告知はあったりしますか。
あっちこっちに司会に行ったりするよくらいかな。
まあ一応夏の間は僕もどんどん恐怖映画を紹介していきたいなと思っておりますよ。
来月もってことですね。
ついてきてねみんな。
この出先さんのスピード感に追いつくように頑張りましょう。
はい。
というわけで、ではそんな出先さんに対しても、レインボーアースでは皆様からのメッセージをお待ちしております。
苦情は受け付けておりません。
苦情は受け付けております。
自分で言っちゃうの。なって思ってんの。
エコメンへのご意見ご要望など、また普通歌などなどは皆さんご投稿お待ちしておりますので、
苦情は受け付けておりません。
畳みかけるな。
そうですね、
はい、詳しい投稿方法は、
投稿方法で、投稿なんでなんで、
う
ん、
一瞬投稿が出てきそうになったっていう、
オレンジの魂の方を、
ん、
オレンジの魂、
オレンジの魂、
うん、あ、巨人ファンの人は分かるネタだからいいよ。いいよ進めて、
投稿方法はひらがなでエコメンと検索していただき、エコメン
の人さん頑張ってください。
そうだ、巨人がすごい調子いいんだ。
めっちゃ調子いいですよね。
頑張ってくださいよ巨人さん。
何連勝でしたっけ。
エコメンブログで野球の結果、違う。というわけで今月もお送りしてきました、東京で一番エコになりたいラジオ番組。
散らかりすぎだろエンディングが。
お相手はエコメンの斉藤浩一と
桜木桜木
出崎拓也でした。
来月はどうなるんだろう、お楽しみに。さようなら。